使徒行伝の福音第11回驚くべき祝福への招きという主題で使徒行伝の3章17節から26節をご一緒に読みたいと思います。今日のところはペテロがエルサレム神殿の美しの門で語ったいわゆる神殿説教と呼ばれる説教の後半にあたります。17節にこのように彼は後半を語り出すわけですね。さて兄弟たちよ、あなた方は知らずにあのようなことをしたのであり、あなた方の指導者たちとても同様であったことは私に分かっていると言っています。ここで知らずにあのようなことをした、どのようなことをしたのかというのは前回私たちが見たことなわけですね。生まれつき歩くことができなかった男の人を癒したわけです。それで人々は驚いたわけです。この前まで美しの門にずっと座ってた人が今飛び跳ねて歩っている、そして美しの門の中に入っていったというので人々は驚いたわけですね。しかしその癒しというのはペテロの熱心な信仰によるのではない、そうではなくって、あなた方が十字架で殺したイエスが復活した、そのイエス・キリストの名によるのですということをペテロは前半で語ったわけですね。そしてそれに続く今回は復活して今も御業を行っておられるイエス・キリストとはどのようなお方なのかということについて語り出すわけですね。そして今ペテロの目の前にいるのはユダヤ人なんですね。あなた方はどうするべきなのかということをさらに語るわけです。このあなた方はという呼びかけは実は現代の私たちへの呼びかけでもあるわけなんですね。私はこのペテロの最初の言葉でちょっと気になるのがですね、こんなふうに彼が言ったんですね。あなた方は知らずにあのようなことをした、知らずにイエス様を十字架にかけたという、この知らずにというのがちょっと気になるんですよ。知らないで十字架がうっかりして、そんなんじゃないっていう思うわけですよね。でもペテロはあなた方が知らないで十字架にかけたことは私は知っている、あなた方の指導者もそうだ、知らないでと言ったわけなんです。何を知らなかったのかということをちょっと引っかかるわけなんですけどもね。というのは私は学生時代に法律を勉強したんですが、その刑法の一節を思い出したんですよ。刑法の38条にこういう条文があるんです。罪を犯す意思がない行為は罰しないと。ただし、そうでない時にはちゃんと条文があるというふうなことなんですよね。故意に罪を犯したのでない場合は罰しない。ただ、故意でない場合もあるわけです。うっかりという場合もあるわけです。どういう場合かというと、例えば交通事故です。誰も意図的に交通事故は起こさないわけですよね。でも起きてしまった。そうすると条文がありまして、業務上過失致死傷罪というのがあるんです。刑法の211条なんですけどもね、これは起こしたくなかったけども過失によってそのように死に至らしめた、あるいは傷をつけたという場合になわけなんですね。5年以下の懲役もしくは100万以下の罰金、ただ怪我が小さかった場合にはこれは免除できるというような、そういう条文があるわけなんです。ただ基本的には過失罪は条文がないと罰せられないんです。そしてこの刑法38条にはいくつかの規定がありまして、例えばこういうのがあるんですよ。法律を知らなかったとしてもそれで罪を犯す意思がなかったことにはならないよっていうのがあるんです。だから、え、それって罪だったのっていうふうな場合です。で、知らなかったと言ってもそれで罪を犯す意思がなかったとは言えないよという場合があるというんです。何か思い当たるのありますか？昨日それで会社の同僚と話してたんですよ。何かそういう思い当たるのあるって言ったらですね、彼はかつて仙台市のゴミ処理の仕事に携わっていたそうなんです。で、昔はね、粗大ゴミというのを出してました。私たちも仙台に来た30年ほど前には粗大ゴミがいっぱい何曜日ということでね、出していました。そうするとね、 まだ使えるのがあるんですよね。それでもらってきたことがあるんですが、そしたらね、その同僚の人が言ってました。ある時警察に電話したそうです。粗大ゴミをもらっていいんでしょうかと言ったら、皆さんどう思いますか。だってまだ使えるんですよ、捨てたんですよ、で持ってってくださいって言って出してるわけですからね。そしたら警察の答えは、いいえ、それは罪になりますと言うんです。って聞いたら、占有離脱物横領罪になりますって言うんですよ。まあ泥棒ではないわけです。でも占有を離れたものを自分のものにする横領罪になりますという答えだったので、だからゴミ収集の時にいいなと思ってももう取らないことにしようということでね、みんな話し合ってたことがありますって言うんです。ちゃんとね、これは刑罰が決まってるんですよ。1年以下の懲役または10万以下の罰金。知らなかったですか。ただし刑法の第38条にはもう一つ項目があるんです。第2項に、重罪にあたる行為をしたが行為の時にそのつもりがなかった場合は重罪犯として処罰しないということなんですよ。熊だと思ってこうね、バーンと猟銃を撃ったら人だった、人間だったら殺人罪になるわけです。動物だったら殺人罪にはならないわけですよ。全然違いますからね。そういう時に自分がそういう重い罪を犯すものだと思わなかった場合には重罪として罰することはしないと日本の刑法にも書かれているわけなんです。これですよ。人々はイエス様を神を冒涜した人間だから処刑しようとしたわけです。でも実は神の御子なんです。神の御子は神です。神を殺したと、あなた方はそれを知らなかったということを私は知っているとペテロが言うわけですね。人々は十字架につけろ、十字架につけろ、つまり殺せと言ってるわけです。でも自分が手を下さなくてもやっぱり殺させるというふうなね、それ殺すという意思はあったわけです。ただ彼らが思っていたのは人間だったんだと。祭司長はどうでしょうか。祭司長たちはですね、イエス様はご自分を神の子だと言ったと。神の子だと言ったのは、これは神を冒涜する。イエスは死罪だと言いながらですね、実は自分たちの既得権益を保護しようとしたわけなんですけども、いずれにしても人間だとみなして神の子を殺したということですね。もう一度だけ見ましょう。ピラトはどうですか。今日の週報に先週に続いてピラトの報告書というのを掲げましたけれども、イエスと出会った時の様子をピラトはこのようにローマに報告しているというんですね。イエスが来ました。皇帝陛下は私がローマ人の血にスペイン人の血が混ざった血統を持つ者として、恐れなどの虚弱な感情は知らないものであることをよくご存知のことと思います。ところがイエス様に出会った時にですね、しかし彼はこう言うんですよ。しかしいきなり私の足は何か重いものによって大理石の床に貼り付けられたように全然動けなくなってしまったのです。イエス様を尋問のために呼び出しながら彼自身がそんな風になったというんです。そしてピラトの言葉が、青年よと私は優しい口調で話しかけました。あなたは私の要求を命令として受け取らなければならない。私の統治下にあるあらゆる地方の安全のためにだ。あなたは説教するときもっと穏健な態度を取らなければならない。わかったか、ではさようならというふうに言ったところですね。イエス様がこう答えたというのが、地の君主よとイエスは口を開きました。私はこの世に戦争を引き起こすためではなく、平和と愛と慈悲を与えるために来たのです。私は皇帝アウグストがローマの世界に平和を与えたちょうどその日に生まれました。迫害は私から出るのではありません。私は他人からの迫害を予想していますし、私に道を示してくださった私の父の御心に服従してその迫害を甘受することになるでしょう。ですからあなたのこの世的な知る分別や知恵を差し控えてください。幕屋に犠牲の供え物をほふることはあなたの権力に属したものではありません。この言葉を聞いてイエスは無罪だと彼は思ったんですね。 そして最後にこのようにあります。このように言った後、彼は透明な魂のように石鹸室のカーテンの後ろへと消え去りました。私はその青年の前でどうしようもなく戸惑っていた重圧感から解放されて安堵のため息をつきましたと報告しているというわけなんです。ピラトもこの目の前にいるイエスという方はただ者ではないということが分かったんですね。そして無罪と言ったけれども、民衆が暴動を起こすその責任を恐れて彼は祭司長たちに委ねたわけですね。このようにイエス様の十字架に関わった人々は人間を処刑すると、神の子は神です、まさか神を殺すことになるとは知らなかったと、ペテロはそのことを言っているんだということがわかるわけですね。そしてパウロはですね、こんなふうに言っているところがあるんです。テモテへの手紙の中でですね、パウロ自身がこう言っています。私は以前には神をそしる者、迫害する者、不尊な者であった。しかし私はこれらのことを信仰がなかったとき無知なためにしたのだから憐れみを被ったのであると言っています。自分は知らなかったと言っているわけなんですね。またコリント人への手紙の中でこのように言っているところがあります。この世の支配者たちのうちでこの知恵を知っていた者は一人もいなかった。もし知っていたなら栄光の主を十字架につけはしなかったであろう。しかし聖書に書いてある通り、目がまだ見ず耳がまだ聞かず人の心に思い浮かびもしなかったことを神はご自分を愛する者たちのために備えられた。第一コリント書の2章8節以下のところでこのように言っています。指導者たちも知らなかったというわけなんですね。そして十字架上のイエス様は何とおっしゃったでしょうか。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのですと、ご自分の苦しみの真っ只中で問いなしの祈りを捧げていますね。知らないで私を殺そうとしているのですから、父よ、どうか彼らをお許しくださいと、イエス様は私たちのために問いなしてくださっているわけなんですよね。このイエス・キリストはどのようなお方なのかということが18節以降でペテロは語っているわけなんですね。18節このようにあります。神はあらゆる預言者の口を通してキリストの受難を予告しておられたが、それをこのように成就なさったのであると言っています。受難は旧約聖書のさまざまなところですでに予言されていた。例えば詩篇の中であの有名な言葉があります。我が神、我が神、何故私を捨てられるのですか。これは十字架のイエス様の言葉です。それが詩篇の22編の中にあります。エリー、エリー、ラマサバクタニ、何故遠く離れて私を助けず私の嘆きの言葉を聞かれないのですか。苦しみの中で発したイエス様の言葉、これは私たちが苦しみの中で覚える本当に自分が見放された、その思いをイエス様ご自身も体験しておられる。それでもなお父よ、彼らを許してくださいと問いなしてくださったんですよね。もう一箇所だけ、イザヤ書の53章、あの有名な苦難のしもべのところでこのようにイザヤは予言しています。まことに彼は我々の病を負い、我々の悲しみを担った。しかるに我々は思った、彼は打たれ、神に叩かれ、苦しめられたのだと。しかし彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしめを受けて我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。イザヤ書の53章4節以降の予言です。まさしくイエス様はその予言を成就されたとペテロは人々に語っているんですね。そしてこのイエス様はさらに2つ目、22節にこのように書かれています。モーセは言った、主なる神は私をお立てになったように、あなた方の兄弟の中から一人の預言者をお立てになるであろう。 その預言者があなた方に語ることにはことごとく聞き従いなさい。彼に聞き従わない者は皆民の中から滅ぼし去られるであろう。このままの言葉が申命記の18章15節にあります。モーセもすでに預言していた。神と人とを取りなすモーセが私の後にさらに来られるということを予言しているわけですね。そして三つ目のことが語られます。地上の諸民族を祝福するとの約束がアブラハムを通して私たちに与えられたというんです。そしてそれを成就したのがイエス様の十字架と復活だと、ペテロは目の前にいるあなた方に私たちに語りかけるんですよね。そして25節26節でこのように書かれていますね。あなた方は預言者の子であり、神があなた方の先祖たちと結ばれた契約の子である。新しい契約ですよ。神はアブラハムに対して、地上の諸民族はあなたの子孫によって祝福を受けるであろうと仰せられた。神がまずあなた方のためにそのしもべを立ててお使わしになったのは、あなた方一人一人を悪から立ち返らせて祝福に預からせるためなのである。すべてのことは地上の諸民族すべてが祝福されるためであると。でもまず最初にユダヤ人あなた方だというふうにこれ呼びかけているわけですね、目の前の人々に。この26節はところどころ少し訳が難しいところがあります。まずあなた方のためにというのは、まず第一にユダヤ人にと呼びかけているわけなんですね。それからここでそのしもべを立ててというふうにありますが、このしもべというのは神様の御子を指すんです。子供、神の子を立てるというふうに訳されていますけれども、立てるという言葉は復活させてという意味の言葉が使われているんです。ということで26章を直訳しますとこのようになります。まず第一にあなた方ユダヤ人に神がご自分の御子を復活させて使わしたのは、悪から立ち返ったあなた方一人一人を祝福するためなのですと言っているのが26節のわけなんですね。これは言葉を変えるとこういうふうに言っていることになります。もしユダヤ人諸君、あなた方がこの恵みに応えなければ、祝福は異邦人の方に行っちゃいますよ。あなた方は祝福から取り残されますよと言っているんです。今イエス様を信じなければ恵みから取り残されてしまいますよと。それがまず第一にという言葉なんですね。だからユダヤ人が大切だというんじゃないんですよ。まず第一にあなた方に知らされたんだ。だから主は十字架にかかって復活したんです。私たちがその証人ですということを言っているわけなんですね。だから主なる神に立ち返って、今こそ悔い改めて喜びの福音を明かしするために復活された主イエスを、あなたの救い主キリストと信じ受け入れなさいというふうに呼びかけているということがあるわけなんですね。そのような呼びかけに応じて、次の4章の4節見てください。このようにあります。彼らの話を聞いた多くの人たちは信じた。そしてその男の数が5000人ほどになった。この呼びかけに応じた人々が5000人にもなったということをですね、ここでルカは報告しているわけなんです。実は先々週はですね、元教会学校の卒業生が全部で4人も来てくれました。最初に来たのが、なんと今来たここに来たの2人なんですよ。もうここでね、教会学校した2人がですね、今日も福島からでしょ、駆けつけてくれてですね、教会学校、教会忘れなかったったら、忘れられませんよって言ってですね、来てくれたんですよ。で、彼らがね、まず最初に来てくれてね、私たちはね、本当にね、よかったなって思ってですね、そしてまた見てください、これね。教会学の子、たくましくなっているんですよ。で、彼ら二人が来て、その後、もう一人来てですね、そして、さらに日曜日の午後にも、もう一人、18歳になりました。今度、就職しましたとかってですね、で、来てくれたんですよ。日曜日に来てくれた子はですね、実は半年ほど、 育児放棄の状態になっていてですね、本当に食べるのも困っていたんです。だから、いや教会がなかったら俺死んでたよって言うんですね。おじいちゃんおばちゃんありがとうとかって言ってですね、くれたんですけども、彼が言うにはですね、自分は小さい頃苦労したって言われるのが嫌だって言うんです。むしろ苦労は俺にとって枷じゃなくって糧だと思いたいと言うんですよ。それを糧にして、これから今まで、いや本当にあの時ひどかったよなって恨みつらみに生きるんじゃなくて、むしろそれを糧にして生きる方を選びたいと。たくましい、最近の若者たくましいで、彼がですね、その小さい頃に書いたものがですね、今日の修法のところをご覧ください。これなんです。このホワイトボードなんです。なんか2階で静かだな、いつも騒いでる子供静かだなと思ったらですね、ホワイトボードにこんなの書いてきたんです。これ写真を撮って今日貼っ付けたんですけども、読めますよね。気軽に休みなさい。荷物を背負う者はここで休みを取りなさい。ああ、重荷を負う者はって教会の看板に書いてあるのをね、自分なりにこう書き直したんだな。アイスがあるよ、飴もあるよっていうんですね。そして教会は神を学ぶところです、礼拝中っていう、ね、看板をね書いて見せてくれたんですよ。最近のカメラって日付が出ますね。で見てみたらですね、2015年8月15日、今から8年前、ということは18で卒業したっていうから10歳、小学校4年生の時にこれを書いてねくれたんです。自分がいろいろ苦労したことは枷じゃない、糧にしたい、そういう生き方をしたい。本当にたくましい、よく育ったなと思います。いろいろね、子供も親の離婚を背負ったりね、苦労しました。でもそれを糧にしたい、よくそう言ったと思います。ということでですね、アイスがあるよ、飴もあるよということで、今も飴巻きしてます。豆巻きという飴巻きしてですね、ここが居場所だったというふうに言ってくれたんですよ。嬉しいな、そういう居場所、私たちはそういうところでありたいですね。そして主なる神は言うんです、戻ってきなさい、今もあなたたちを心から愛してるよ。そのために我が子イエスは十字架であなたの受けるべき罰を受けたんだ、戻ってきなさい、今も呼び続けておられるんですね。驚くべき祝福への招きです。感謝してお祈りいたします。天の神様、無知であるにもかかわらず自分をまるで神様のように思い出して他人を裁いたり罪を犯し続ける私たちは本当に神様の御心から遠く離れがちです。御子イエス様の取りなし以外に私たちの罪が許される道は他にありません。主よ、どうかいつもあなたに顔を向け、御心と祝福に生きることができますよう導きください。イエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。